おはようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、太陽はいつも輝いているをテキストに、人生を表現する喜びというテーマで話をさせていただきます。先週の放送で、自分は運命の主人公で、人生は言葉の力で変えることができると話しました。なぜならば、私たちが見ているこの現象世界は、心で作られているからです。それは、心に良いことを思えば、良いことが起こるし、悪いことを思えば、悪いことが起こるからです。ですから、人生に良いことをたくさん表したいならば、心に良いことをたくさん思うようにしたら良いということです。それを、成長の家では、日時計主義と呼んでいます。日時計主義について、少し説明いたします。本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の家総裁の著書、日時計主義とは何かに引用されている、成長の家創始者、谷口正治初代総裁の文章をご紹介いたしましょう。同書の17ページから引用いたします。日時計主義の生き方。諸君は日時計というものを見たことがあるか。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚の板とで、その主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面には、こんな標語が書いてあった。I record none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の家では、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。引用を終わります。成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は良いことだけがある善一元であって、悪はないと考えます。また、私たち人間が肉体を使って生きる世界は、現象として現れている世界であり、心によって作られる表現の世界であると考えます。ですから、完全な世界が存在することを信じることから得られる安心と、日常生活の中の喜びを見つけて、心に記憶することによって、人生を愉快で幸福なものにすることができるのです。これを日時計主義と呼んでいます。この日時計主義の実践として、成長の家では、生活の中の良いことばかりを見つけて書く、日時計日記という日記をつけることを推奨しています。この日時計日記をつけて、多くの方々が幸福な日々を送っています。また、別な方法として、生活の中で見つけた喜びや素晴らしさを、俳句や絵画、または映像や音楽などなどで表現することを進めています。これからそのことについて、もう少し詳しくお話しいたします。かれこれもう7年も前の7月のことでした。出張で京都から福井に向かう電車の中にいた私は、窓の外の山の緑に見とれていました。やがて電車が山あいを出ると、私の目の前に広く青い海が広がりました。その上には夏の白い雲がもくもくと浮かんでいます。その時私は突然俳句を作ってみようと思ったのです。感じたことをそのまま言葉にして、五七五の言葉にしてみました。そうしたら、なんとなく俳句らしきものができたのです。夏山に吸い込まれゆく列車かな。車窓から広がる海や 夏の雲。今振り返ってみると、俳句は幼稚なものですが、その時は俳句ができたという静かな喜びがありました。実は、俳句を作ってみようと思ったことには訳がありました。それは、ちょうどその時に読んでいた本日のテキスト、太陽はいつも輝いているに、著者である谷口正信総裁の俳句が掲載されていたからでした。そこには次のような俳句が載っていました。新緑や水面に向かう絵描き人、恋みつつ猫が水飲む若葉影。私はそれを見てとても新鮮な気持ちになりました。それで私も真似をして感じたことを五七五に収めてみたのでした。それからというもの、休みの日に図書館に行って、俳句入門などの本を読みながら、独学で俳句を作り始め、その後、右輪という俳句結社の主催の井上博美先生と出会い、私はますます俳句にのめり込んでいくことになりました。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの、25ページから次のように書かれています。引用します。日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられていることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく豊かで、感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから、単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。また、それを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。物を書くのが苦手ならば、声を出してありがとう、嬉しい、楽しい、おいしい、素晴らしいと言ってみよう。さらに、それに表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。また今は記録や表現の手段がたくさんあるから、詩を作り、俳句や短歌を読んだり、写真やイラスト、絵画、音声、映像、音楽、彫刻などを介した表現もできる。また演劇やストリートパフォーマンス、大道芸でも人生の光は表現できるかもしれない。読者それぞれが興味のある分野、得意な分野を選んで自由に表現してみてはどうだろうか。引用を終わります。俳句を作るようになってから、私は道を歩いていてもこれまでは見逃していたような小さな草花や虫にも目が行くようになり、また何気ない外の景色も目に留まるようになりました。それらはこれまでも私の前に存在していたのですが、それを鑑賞し、美しいと感じる私の目がまだ開かれていなかったので、私はその存在に気がつかなかったのでした。私の俳句の先生である井上博美氏が、俳句の月刊誌に掲載した、俳句入門、命の実感という文章をご紹介しましょう。そこには俳句を作ることで、普段の生活の中でも命の実感を味わうことができると書かれています。その部分を読ませていただきます。俳句を始めるためには、今日から俳句を始めようとただ決意すればいい。そして季語と出会うことだ。台所に立ってキャベツやトマトを洗う瞬間、冷えたビールを飲む瞬間、庭やバラやダリアに水をやる瞬間、あるいはどこかの家の軒下にツバメの巣を見つけた瞬間、こんな誰もが体験している日常が キャベツもトマトもビールも、ここに挙げたものがことごとく夏の季語であるということを知ることによって、それまでとは違った意味を持つようになる。そして季語を使って何かを表現しようとしたとき、新しい生活が始まる。引用を終わります。そしてこの文章の最後には、俳句を読むということは、広い意味で挨拶をするということである。自然に向かって、人に向かって呼びかけ、語りかけることである。遠くにいる人や、この世を去ってしまった人に呼びかけることもできる。そういう意味で、俳句は時空を超えることができる。それを可能にするのが季語の力だ。喜びの時も、悲しみの時も、今生きてあること、命の実感、それが俳句の力だと思う、と書かれていました。また、井上博美氏自身は、俳句を作ることによって救われたと話しています。井上博美氏の俳句に、母の死の整ってゆく夜の雪、という俳句があります。井上博美氏の母親は、交通事故に遭い、11年の闘病生活の末に亡くなられたのでした。その時読んだのがこの俳句でした。その頃、井上博美氏は京都の高等学校の国語の教師をしており、職場と病院を往復しながらも嵯峨野の桜、亀岡の蛍、冬虹の日本海や鴨の飛来する琵琶湖などへ俳句を作りによく一人で出かけていました。お母さんが亡くなったのは1月3日の夜でした。その日も俳句を作りに外に出かけていましたが、病院から連絡を受けると、急いで母親のもとへ行きました。その時の心境を次のように話しています。自然と向き合うことで現実を忘れたかったのかもしれない。母は死によって長い苦しみから解き放たれた。夜になって降り出した雪が、母の死を荘厳するかのようだった。そして、自分を支えるために俳句を読まずにはいられなかったと話しています。井上博美氏は、日時計主義という言葉は知らなくても、日時計主義の生活をされていたのだと思いました。俳句の巨匠、高浜虚子は、俳句は極楽の文学であると言いました。俳句への道という著書の中で、次のように書いています。いかに窮乏の生活にいても、いかに病苦に悩んでいても、ひとたび心を花鳥風月に寄せることによって、その生活苦を忘れ、病苦を忘れ、たとえ一瞬時といえども、極楽の境地に心を置くことができる、と話しています。さらに生活の中で、辛いことや苦しいことがあるときに、花鳥風月に心を寄せることは、辛さからの逃避ではない。と話しています。太陽はいつも輝いているの28ページから次のように書かれています。引用します。地上の生活条件がどんなに過酷であっても、太陽はいつも輝いていることを知っているから、私たちは知識と知性を生かし、道具を工夫し、社会制度を整えて生存を確保し、文化を生み出す余裕を持ち、実際にそうしてきたのである。それと同様に、神が創造した本当の世界には、善のみがあると知ることで、私たちは人間の心によって作り出される現実世界の様々な悪現象を目の前にしても、心を萎縮させて逃亡することなく、悪現象の奥に光る善性や、悪現象の背後に隠れる善意を認め、それを引き出す方策を思いつき、状況を改善することができるのである。そういう意味で、日時計主義は、本当の世界は善一元であることを確認するための生活実践であり、悪現象からの逃亡ではない。引用を終わります。神様が創造された本当の世界は善一元であるから、その現れを自然の中や日常の中に見つけることは、もともと神様の世界にある素晴らしさをこの世界に引き出すことになるのだと思いました。それは苦しみや悲しみから目を背けるということではなく、本当の極楽世界を見ることなのだと思いました。 私は山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に引っ越してきて、豊かな自然の中で次のような俳句を作りました。秋の牧場に放牧されている馬を見て、秋駒を解く風空へ帰りたると作りました。また自転車での通勤途中、森の中では自転車のドロップハンドル好め風と作りました。俳句を作るようになって思うのは、表現とは俳句や絵など何か芸術として表現するということだけではない、毎日の生活や仕事、あるいは生きているというただそれだけのことが人生の表現であるのだと思うようになりました。完全円満の素晴らしい世界が実在することを信じ、完全円満な神の子である自分があえて肉体を持ってこの制約のある現象世界に生きていることが、それ自体が表現であると思うと、それが人生の面白さであるように思えてきました。本日のテキストにそれぞれが興味のある分野、得意の分野を選んで自由に表現してみてはどうだろうかと書かれているように、俳句だけではなく絵画でも写真でも音楽でも何でも良いのです。どうぞ皆様も日々の生活の中で出会う感動や素晴らしさを何かで表現してみてください。この喜びはやってみないとわかりません。ぜひ皆様も挑戦してみてください。それがそのままあなたの素晴らしさであると思います。そしてそこに新しい世界が開かれ、人生の喜びが深まることでしょう。時間になりましたので、本日の話を終わります。